聖書を拝読いたします。本庁の聖書の箇所はテサロニケ第一の手紙5章16節から18節となっております。新約聖書323ページです。テサロニケ第一の手紙5章16節から18節。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に求めておられることである。以上の箇所をもちまして本庁の説教題、今年の歩みを振り返るときと題しまして、泉川牧師よりメッセージをしていただきます。
皆様おはようございます。今日も皆様とご一緒に主を礼拝することができることを心から感謝をいたします。お祈りをして今日のメッセージを語らせていただきます。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。私たちの人生の中にはさまざまなことがあります。そのいろいろな出来事の中で私たちは 時として戸惑い、あるいは落胆し、あるいは喜び、さまざまな思いを持って日々を過ごしております。しかしそのような中で私たちが思うことは、あなたは移り変わる私たちの人生のただ中にあって変わらないお方として、私たちに対して常に真実なる心を持って私たちを愛してくださっているということであります。本当にあなたがいらっしゃって私たちがその見ての中で守られていることを思いますときに、私たちが思い悩むさまざまなことが小さなことのように思え、またそれを心から取り除いて、ただただあなたの御前で感謝と喜びと思って生きることができるようにしてくださっていることをありがとうございます。どうぞこれからも私たちが伴ってくださるあなたと共に住んでいくことができますように、またそのためにあなたがお与えくださった御言葉であります、あなたの御言葉に従うことはあなたと共に生きることであります。どうぞ今日私たちに与えられた御言葉も、あなたのお言葉として心に留め、そのお言葉に従ってまた歩んでいくものでありたいと願っております。また御言葉とともにご聖霊も私たちの中で働いてくださって、私たちが神の子にふさわしい心思いを持つことができるように働いてくださっていることを感謝いたします。それぞれの思いにこだわることなく、私たちを愛し取り扱い神の国に至らせようとするあなたの御手の中に、心も生活もすべてもあなたの御手に委ねて進んでいくことができますように導いてください。これから語ろうとするこの小さきものの上にもあなたのご主権と導きがありますことをお願いいたします。御手に委ねてイエス様のお名前を通してお祈りを申し上げます。アーメン。それでは今日はテサロニケ第一の手紙5章の16節から18節、今年4月から2015年度ですか、新しい年度が始まりましたけれど、その中で私たちが与えられたこの年度を何を中心に置きながら歩もうかという、そういう問いかけを神様にいたしましたら、神様が示してくださったのが、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいという言葉でした。そしてそれは続きがあります。これがキリストイエスにあって神があなた方に、すなわち、イエスキリストによって神様が私たち一人一人に求めておられることであると、この御言葉をいただいたわけであります。ですから折に触れて私たちはいつも喜んでいるんだろうか、あるいは絶えず祈っているんだろうか、また全てのことについて感謝できているんだろうかということを振り返ってみなければなりませんし、 またこの言葉を思い起こすことを通して、そうだということで、その日を喜んで過ごすことができたという方もいるでしょうし、またいつもに勝って祈るということに導かれたという方もいらっしゃると思います。また普段でしたらすぐに不平や不満あるいは落胆する心に陥りやすい人にとっては、いろんな出来事の中で感謝するというところに導かれた方もいらっしゃると思います。まあ、そういう中で私たちが喜んでいられると、あるいは祈っていられる、感謝することができるというのは、確かに私たちの人生にとっては祝福であり、天の父なる神様がイエス・キリストを私たちに送ってくださったのも、父なる方として子である私たちが本当に幸いな日々を過ごすことができるように、そうしたいと願ってのことであるということを思うわけです。ですから、まあ、今年度ということだけではなくて、私たちの生涯が喜び祈り感謝、そういったものに満たされるものでありたいと思います。当然この3つだけということではありませんけれど、でも私たちの生活の中でとても大切な部分であると、このように思わされるわけであります。で、今日はこの聖書の箇所を通して語らせていただきたいと思ってますが、同じ聖書の箇所を持って今年度は何回かメッセージをさせていただいています。今日はですね、時間ということとの関わりの中でこの聖書の箇所をですね語らせていただきたいと、そう思っています。で、私たちは当たり前のようにですね、昨日のことを考え、今日のことを考え、あるいはまた明日のことを思い巡らすということをするわけですけれど、この世界の中でね、この世界の中に存在しているものの中でですね、このように時間というものを自分の中で捉えて、その時間の中で生きるということができるのは、実は人間だけであるということを教えられますね。そして聖書の中に、神様は私たちに永遠を思う思いを与えられたと言いますね。この永遠というのもですね、結局はそういう時間という広がりをですね、私たちが捉えることができなければ、とてもじゃないけど自分たちの中で想定することもできないのが永遠という言葉だろうというふうに思います。まあ、そういう意味では私たちにとって日々の生活を生きるというのは時間の中を生きるということであって、それはあまりにも当たり前のことではありますけれど、しかしその当たり前に思うですね、そういったことが一つ一つが神様が私たちに与えてくださったことであり、その一つ一つの中に私たちのまた祝福があるわけですから、まあ、そういう意味においては、今日の聖書の箇所で言うのであれば、いつも喜んでいなさいの、いつもというこの喜ぶというのは、今を喜ぶということですよね。今この時を喜ぶということです。そして絶えず祈りなさいの祈りはですね、これからのことについて思い描きながら祈るわけですから、そういう意味では未来を見据えながらの祈りであるということがわかります。そして全てのことについて感謝しなさいというのは、起こった出来事に対して感謝をするということになりますので、まあ、そういう意味ではいつも喜ぶというのが現在で、絶えず祈るが未来、そして、全てのことについて感謝しなさいは過去というふうに、捉えることもできるわけですね。そうすると私たちはこういう時間の狭間の中で生きているわけですけど、その生きているという時に過去現在未来に対して私たちにとってふさわしいですね、態度、ふさわしい思いがあるということを今日の聖書の箇所は教えてくださっているということです。ですから私たちが日々の生活の中で今という時を、喜んでいるかどうかということは大切なことであり、その今という時を私たちが喜んで過ごしているのであれば、それは神様がイエス様を私たちに送ってくださった目的にかなうことだから、だから本当にそれは良かったという話になるわけです。そしてまた私たちが未来のことを考える時にですね、思い悩むということではなくて、その未来のことをですね思いながらそこに向かって祈って働かけていくことができるということ、 それも重要なことだということですね。そして私たちはもはや記憶の中にですね、多くの過去の出来事を蓄えていますね。そのことをですね、思い返しするときに、人によってはですね、落胆したりですね、がっかりしたり、あるいは新たなる怒りをまた心の内に持ってしまうという方もいることでしょう。しかし私たちが過去のことを振り返ったときに、私たちクリスチャン、神を信ずる者、イエス・キリストにあって生きる者にとってですね、そこにある過去との向かい合い方というのは、そう常に感謝ということで彩られているということが大切ということであります。ですからなんとなく生きている我々ではありますけど、今を喜んでいるのか、そして未来に向かっては神様を信頼しながら祈り続けているという私たちであるのか、そして過去のことについては絶えず私たちにとって感謝というものがあるんだろうかって、この過去と現在と未来とのですね、その中でキリストにあるものにふさわしい私たちの思いがあるのであれば、まさにその人はですね、祝福された人とこういうふうに言うことができるわけです。実際イエス・キリストはこういう世界を生きられてたんだということを言って間違いがないと、こういうふうに思うわけですよね。イエス・キリストは生かされている今という時を喜びつつ歩みましたし、どんな状況下に置かれてもですね、失われない未来を思いながらですね、イエス・キリストは絶え間なく前に住んでいかれましたし、そして神様が自分たちに対して、自分自身に対して、また我々に対してしてくださっていることに対して感謝は絶えなかったわけであります。ですからそういう意味では、神の子として生きるということは喜びと祈りと感謝の中に生きることであると、こう言ってもいいわけです。ですから皆様がですね、今を生きるときに、私は喜んでいるのかな、喜んでいるんでなければ何か間違いがあるんだな、そこでとどまってですね、自分の心と生活を点検して、またイエス・キリストを受け取ったものとしてふさわしい形で自分の中に喜びを回復していくということを日頃の生活の中で知っていただきたいんですよね。そういうふうに御言葉を通して自分自身の心と生活を振り返って、そこからまた御言葉に従った生活の中に変えていくということをしなければ、御言葉を知ってても意味がないですよね。御言葉はですね、私たちにただ記憶させるですね、暗記するだけのものではないです。また教養として知ってればいいというものでもないんですよね。まさに私たち自身のこの生活、生きるということ、存在そのものを祝福するため、ってその目的があって神様が私たちに対して言葉を与えてくださったんですから、そういう意味ではこの3つのこともですね、私たちの人生を歩むために重要な言葉ですから、ぜひ心に留めて、そのお言葉を通して自分自身がいつもその言葉に沿う形で生きられるようにですね、そのこの御言葉には書いてないことも含めて、どうしたら喜べるでしょうか、どうしたら絶えず希望を持って祈れるでしょうか、あるいはどんな時でもどうしたら私は祈れるんでしょうかと、感謝できるんでしょうかと神様に問いかけながらですね、御言葉を読み、また祈りながら、また神様のお答えをいただいて、そうしながら私たちは聖書のお言葉通りの生き方の中に入っていくということができるということですよね。まあそういう意味でこの年の最後の締めくくりの中で与えられたその聖書の御言葉を心から感謝をしたいと思います。でいつも喜んでいなさいという今を生きるという時にですね、私たちにとって大切なことはですね、強いられた生活、誰かにですね、誰かに強いられているという状況の中でですね、私たちは喜びを持つということが普通はできないんですよね。やりたくないと思っているのにやりなさいと言われてしぶしぶやっている人の中に喜びが存在するということはあまり想像ができません。ですからそういう意味では、 私たちが喜びを持つということはですね、奴隷のような強いられたような、もう仕方なく従っているという、こういう心の在り方の中には持つことはできません。もともと神様は私たちが心が縛られている存在だから、私たちを解放し自由にさせるためにイエス・キリストを送ってくださったので、心が自由であるということは自分が主体的に生きることができるということなんですよね。じゃあ主体的に生きるためにですね、何が必要なのかということですけど、私たちはですね、自分の中で大切と思っていること、ね、自分の中で大切に思えること、自分の中でいわゆる重要に思えることですね、そういったことのためであればですね、私たちはそれがどういう類のことであっても喜びを感じることができるということです。喜びを感じることができるということですね。ですから私たちがもし基本的に生活の中で喜びを感じてないという話になると、確かに生きてるのはあなたですけど、でも生きてるのはあなたですけど、あなたの心は自分らしく自分として生きるということを放棄しているということがあるかもしれませんね。私たちはですね、自分たちの中で大切に思えるもののために一生懸命しているときはですね、普通誰でも喜んでるんですよ。小さな子供でも、まあ価値観っていうのはいろいろありますけれど、子供たちが喜んで何かをしているときっていうのは、子供たちにとってはそれが大切なものであり重要なものであり、それに関わっているということはですね、子供たちにとっては喜びがあるんですよね。ですから踊るということでも構わないんですよ。踊るということでも子供たちにとってですね、それが大切重要だと思えていることであれば、それを踊っているときにですね、子供たちは喜びがあるわけですよね。で、少なくとも喜びというのは自分の中で大切に重要に思えることに対して、自分自身が主体的にこれに関わっているときに人は喜びを持つことができます。ですから料理を作るということにですね、大きな意味を感じる人はですね、料理をするということ自体が喜びということもあるわけです。ただ私たちはですね、そういう喜びの中でも最もですね、私たちに大きな喜び、他のものとは比較することができないですね、そういう喜びをイエス・キリストを知ることを通して私たちは持つことができるということを、今日の聖書の箇所は教えてくださっているわけです。イエス・キリストにとってですね、何が喜びかといって、父なる神様と交わるということがイエス・キリストにとっては喜びなわけです。なぜならばイエス・キリストにとって最も重要なものというのはですね、存在というのは父なる神様ですから。ですから父なる神様と交わっている時のイエス・キリストの心の中に喜びがあるわけです。そしてイエス・キリストはこの地上を歩まれる時に神の御心をですね、行うためにその生活さなさいましたよね。ですからイエス・キリストの日々の生活というのは父なる神様のことを思いつつのいわゆる献身の働きですから、そうするとイエス・キリストにとっては神のために働くということ自体がですね、結局は重要に思っていることのために働くということですから、ですからイエス・キリストにとって神に仕えることも実は大きな喜びであるということが分かるわけです。ですからイエス・キリストが神様の皆を褒めたたえるということも最も大切に思っている神様に対しての賛美ですから、ですから賛美を捧げているということもイエス・キリストにとっては大きな喜びであったということは分かるわけですよね。ですからイエス・キリストは弟子たちが育ち、弟子たちを通して世界にですね、神の御言葉が広がって救いが広がっていくという、こういうこともですね、神様の御心がなされていくということですから、自分が一番大切に思っている神様との関連の中で御心が成就していくということをイエス・キリストはそれも喜びと感じたということですよね。ですからそういう意味でですね、私たちは、 喜ぶということがあくまで自分自身が大切に思っていることに主体的に関わっていくということの中でしか得ることのできないもの、それと交わるか、そのために働くか、それはどうでもどっちでも大丈夫なんですよ。ただ価値ある大切な重要なことのために、もののために私たちが生きているということが重要ということですね。ですから今という時を大切なですね、神様と交わっているというんであれば、その交わりはその人にとって喜びになります。そして今という時を神の御心のために働いているということであれば、その働いているということ自体が喜びを感じるものとなるということですね。ですからそういう意味ではいつも我々が喜ぶためには、私たちにとって本当に大切な方、あるいは重要なお方、自分にとって第一と言うべきお方がどなたなのかということを知って生きることができる人はですね、いつも喜んで生きることができるということであります。ですから私たちは神様とかイエス様とかご聖霊とか、そういう方との関わりのないところで喜びを持つことはできないのかといえば、それは喜びを持つことはできるでしょう。その人にとって重要と思っていることに主体的にですね、自分から働きかけていくことであれば、それは喜びは感じることはできるでしょうけれど、でも神様がイエス様を通して私たちにご自身をですね示してくださって、私たちの霊の目を開いて、神様が私たちにとってどれほど大切なお方かということを知ることができるようにしてくださったことを通して、私たちは神のために生きるとか、人のために生きるとか、あるいは神様と交わって生きるとか、人と交わって生きるとかという、この交わり、その愛する者のために働くということ自体が、実は私たちにとって大きな喜びとなるということですよね。そういう喜びは、父なる神様が送ってくださったイエス・キリストを通してでなければ持つことのできない、そういう喜びですから。ですから、いつもなので、いつもいつも私たちは主体的で、いつも私たちは自由な心で、いつも解放された心で、それで一番自分たちにとって大切だとこうして思うことのできる神様との交わり、神のための働き、人との交わり、人に対しての奉仕、その中に私たち喜んで生きるものでありたいと思うわけですね。強制されてですね、祈って喜びはありません。そうしなければいけないんだ、仕方ないなと思いながらする奉仕は決して私たちに喜びとはなりません。ですから私たちはこうすべき、ああすべきということじゃなくて、本当に私たちがイエス・キリストを通して何を大切に思えたのか、何が大切だと教えてもらったのか、で私がそれをどう受け止めることができたのかということは、とても大切なことですね。ですからいつも喜ぶことができるということ、おそらくこの一つだけできてもですね、これは人にとっては本当に幸せなことだというふうに思うわけであります。そしてその中でですね、結局この愛という言葉も語らないといけないんですけど、結局愛って大事に思うというふうに言葉を変えることもできますよね。私たちが愛という言葉を使うときにはですね、大切なものはいろいろあるんだけど、愛という言葉を使うときには特別に大切なもの、特別に大事に思うものに普通は愛という言葉を使うわけですよね。ですから親が子供を愛する、ね、そして妻と夫がですね互いに愛し合う、兄弟として愛し合う、友として愛し合うというときのこの愛というのは、特別に大事に思うということですよね。ですからこの愛というのの愛というのは私たちの自由な心によって交わされる交わりであり、自由な心によってなされるお互いのための奉仕ですから、だからこの愛という言葉の中でですね、その持たれるものは私たちにとって喜びであるということは間違いがないわけであります。まあ、そういう意味でぜひ皆様がですね、いつも喜びなさいというその聖書のお言葉を読むときに、 私はその本当に大切なものは何かということをちゃんと忘れずに自分の心の中で保っているかどうかを確認してほしいですし、そのことを忘れてないんだったら、そのことのために自分自身が交わり、そして働いているのかということを確認してですね、私たちの心というのは誰かが守るんじゃなくて、自分で自分の心を守っていかなければいけませんから、信玄の中にも力の限りを尽くして自分の心を見張って守りなさいという言葉がありますよね。そこから命の水が湧いてくるからとありますよ。ですから私たちは自分たちの心をちゃんと守っていないとですね、いつの間にかこうしなさい、こうしなければいけない、そうすべきでしょう、あなたが何望んでるか関係ないよとかいういろんなですね言葉の中で、いつの間にかですね自分の中で本当に大切にすべき神様を見失ってしまう、愛すべき私自身の隣人となるべき人たちを忘れてしまうということがあってはいけないということですね。で、次の絶えず祈りということですけど、当然のことですけど、私たちが大切なもの、大事なもの、神様であるとか、また一緒にいる人たちであるとか、そういう自分にとって喜びを感じせる大切なものとの関わりの中で生きているときにですね、私たちは当然のことのようにですね、もっと神様のことを喜ばせてあげたいとか、もっと神様との自分との関係の中でもっと喜べるようにしていきたいとか、それはまた人に対しても同じで、その人のことをもっと喜ばせてあげたいとか、そしてその人との関わりをもっと喜べるものにしたいとか、そういうふうに思うのは普通のことなんですよね。そうすると喜びがある人はですね、その喜びを知るからこそ、大事な人たちと、あるいは大事な神様と最も良い関係と、ね、良い交わりと、そしてその交わりの中でもたらされるですね、いろんな働きを実現していきたいと願うようになるということですね。ですからイエス・キリストは神の国ということをいつも思いながらそこに向かっていましたし、イエス・キリストの弟子となる者たちにも神の国だよということを教えてですね、その中心には心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして主である神を愛することと、自分自身を愛するように隣人を愛すること、これを確認しながら、そして最終的に作り上げていくですね、大きな大きな喜びの世界というのは神の国なんだということをイエス様は教えてくださったわけで、弟子たちはそうだそうだと言ってそれを納得することができたから、彼らもですねその神の国を立て上げるために喜んで主体的に全身全霊を持ってそのことのために自分を捧げていくということができたということですよね。ですからそういう意味では私たちが自分の中で大切なものを持っているんだったら、そして大切なもののために生きているんだったら、私たちは確実に普通にですね、そのこれからの未来に対して思い描き、そしてその実現のためにですね進んでいこうとする力を持つようになるということですね。ですからそういう意味では神様ご自身も思いがあって、思い描いたことに従ってこの世界を作られましたよね。私たちもですね、そういう意味では幻と呼ばれるもの、あるいはビジョンと呼ばれるもの、そういったものが私たちに当然のようになければいけないんだということも分かるわけです。教会の未来の姿、兄弟姉妹との関わりの未来の姿、そして家族の中での人間関係、そこで営まれることに対しての思い描くこと、そういったことがですね、結局私たちの祈りということになるんじゃないんですか。祈りはですね、自分たちが本当に心から望むものを祈るんですよね。祈らないといけないものを祈るんじゃなくてですね、私たちの中からその祈りたくて祈ること、要するに望みたくて望んでいる、そのことの中でじゃなければですね、我々はその実現に至るまでですね祈り続けるということはできないでないですか。ですから私たちの祈りがですね、絶えず祈り続けることのできるものであるというのは、 自分の大切に思うものとの間にですね、実現しようとすることを求めているから、我々はですね、その実現に至るまで絶えず祈り続けることができるということでしょう。大切なことでなくてどうでもいいことだったらですね、我々はすぐに諦めます。そんなことどうでもいいということになります。でも私たちが絶えず祈り続けるとするんだったらですね、それは当然私たちにとって大切だからこそ、その祈りは絶えることがないということになりますよね。ですから喜びにしてもですね、絶えず祈りにしても、私たちにとって愛する対象ですね、本当に心から自分のように、あるいは自分以上に大切に思えるもの、大切に思える存在、そういったことを持って我々はいつも喜び、絶えず祈るということが可能になってくるということであります。そうすると私たちがこういう神様との関係の中で、人との関係の中で思い描くことがあるわけですよね。あるいは御言葉を通して神の国という具体的な言葉もありますけど、そういったものを思い描くわけではないですか。その思い描くというのは、それは実現すべきこと、実現すべきことという表現よりは、自分の中で本当に心から実現したいことなんですよね。心から実現したいことというのは、未来においては実現してますけど、現在においてはまだ実現してないわけですよね。だから私たちは祈ってるわけですから、そうすると祈っている人というのはですね、本当に心から望むですね、未来の姿があるので、当たり前のことですけれど、この今日という日をですね、今日という日をそこに近づいていくための一日として過ごすことができるということです。ですからいつも喜ぶというのは、その交わってるとか、そのために働いてるということで喜びがありますけど、でもこの祈りという話になった時には、そこには実現したいことがあって、そこに方向づけられたですね、一日の営みがあるということです。ですからこういうことが一つにつながっているということなんですよね。そうすると実現したいことがあって、でそのために祈ってるんですから、まあ、当たり前のことですけど、その祈ってるというのは、で望んでいるので、神様よろしくお願いしますという、こういう第三者のような祈り方でできないんですよ。なんでかというと、自分がそれを実現したくて心から願っていることですから、自分もそのことの実現のために当然のことながら働きたいで、主体性を持って自分から関わっていこうということになるので、祈りというのはですね、神様にばっかり祈ってるとか、まあ、イエス様にばっかり祈ってるとか、そういう神頼み的な祈りが祈りではないんですよね。本当の祈りというのはですね、私たちが実現したいことのために祈ってるわけですから、ね、そうするとそのことのために、自分自身もそのために自分自身を投入していく、それを捧げていくということになるので、基本的にはですね、祈りというのはその人の行動、生活とですね、一致しているものだということです。イエス・キリストは私たちに主の祈りを教えてくださいましたけれど、そのお祈りの中で、皆が崇められますようにということをイエス様は最初に祈りましょうと教えますよね。じゃあイエス・キリストは皆が崇められますようにって神様に祈ってるから、それでいいという話ではなくて、自ら神様に栄光を期するように生活なさいましたし、そしてイエス様自身が多くの人たちに、父なる神様がどんなに素晴らしいお方で真実なお方かということを教えて、それを伝えていてですね、人々が父なる神様を本当に心から崇めるようにということで、イエス様ご自身がその3年余りのですね、交渉外の中で日々をそういうふうに思いつつ生活されたわけですよね。ですから祈りと行動はですね、当然のことながら一つです。だって同じ心から行動が出てくるし、行いが出てくるし、同じ心から祈りの言葉が出てくるわけですから、元は一緒ですのでね。ですから私たちが本当の祈りをその持つというのは行動することでもあるということを覚えていただきたいんですよね。そして感謝すること、すべてのことについて感謝しなさいと こういうこの言葉がありますね。そうすると、私たちは先ほど言いましたように過去の出来事の中でいろんなことがあります。でいろんなことがあります、10年生きたってですね、その人の記憶の中には全部を再現しようと思ったら10年かかるぐらいの記憶が残ってるということですよね。まあ、中には忘れることもあるかもしれませんけど、もし今今年80歳の方がいるんでしたら、その80歳の生まれてからの過去の記憶をですね、全部紐解くという話になると、それを再現するためにまた80年ぐらい必要ということかもしれませんよね。それぐらい私たちのこの経験の中で自分たちの中に蓄積したですね、過去の出来事記憶というのは多くあるわけですよ。それをですね、私たちがこの自分たちの中でその振り返り、それを自分の中で確認すべきものというのがですね、聖書に書いてあるように感謝することをですね、私たちの生活の中から振り返っていくということができなければいけませんね。特にですね、大切なものとの関わりの中に生き、そして大切なものとのですね、未来を思い描きながら日々を生きている人たちはですね、過去のことを振り返るときにもですね、そのような大切なものとの関わりの中で過去を振り返っていくということになるということです。そうすると、昨日も神様は私たちのことを愛して良いことをしてくださいました、一昨日もそうでしたという、こういうお話ですよね。そうすると私たちが何かを思い出すたびごとに、あの時こういうことがあったけれど、父なる神様はこういうふうに私に語りかけてくださって、私をこんなふうに取り扱ってくださったな、そしてあの時の過去はまた、神様の導きの中で今こういう状況になって、なんて感謝なことだろうかと、私たちがですね、その当たり前に神様のことを第一にするとか、あるいは周りの人たちのことを大事にするとかということであれば、私は振り返るそのことの中にですね、本当におびただしいほどの感謝すべきこと、感謝できることですね、素直に感謝できるようなことがいっぱいあるということです。でももし私たちが大切な存在を知らず、大切な存在のために生きるということもできず、祈るということもできず、自己中心な心を持って過去を振り返るときにはですね、単なる自慢話になるということかも、よくて単なる自慢話みたいな話かもしれませんけど、でも自己中心な心を持って過去を振り返るときというのは、今が楽しく未来のことに向かっているときには過去のことはなかなか振り返らないんですよね。で、過去のことを振り返るときは多くの場合、あの時は良かったなということではあるんですけど、あの時は良かったな、感謝という話にならないんですよね。あの時は良かったなでしょぼんとするんですよね。ですから私たちが神様との関わりの中で過去を振り返ったらですね、私たちは本当に感謝することをたくさん思い出すことができますし、それをもってまた新たなる神様に対しての愛の心、また周りの人たちに対しての新たなる心を持ってですね、ますます今日を喜び、そして明日に向かってですね、祈りと行いを持ってですね、進んでいこうというバイタリティにですね、あふれてくるものになるはずなんだということを思わせるわけです。で、こういったことをですね、思うときに、神様はこうしてくださった、あの人はこうしてくれた、その一つ一つを思い返すときに、私たちはやっぱり全てのことについて感謝という結論に至るのが自然なことではないのかというふうに思うわけです。で、実際過去を振り返るときには時間の経過がありますので、あの時には苦しかったな、でも苦しかったけど、あのことを通して自分が悔い改めて、そして自分自身の中で身につけた考え方、生き方というのが、その後10年経ってみて本当に大きな祝福だったんだなということ、その瞬間瞬間の感謝ではなくてですね、時間の経過の中で振り返るときにより 深いですね、大きな感謝を捧げるということも可能なわけですから、まあ、そういう意味では私たちは80歳になったら、80歳になった分だけですね、より深くより大きなですね感謝を捧げることも可能だということです。残念ながら私はまだ59歳ですからね、そういう年配の方々の大きな喜び感謝というのにはまだ程遠いので楽しみにしてますけれど、でもこのように感謝しながらですね、私たちは生きていきたいというふうに思うわけです。ですからそのように私たちが喜んで生きられる、あるいは希望を持って未来に向かって祈って行動できる、そして過去のことを振り返ればさらに豊かな感謝を私たちが捧げることができるという、こういう状況というのは私たちの努力というよりもですね、本当に何が大切なことで、そして私たちは自由な心でそういった大切なものと交わり、大切なもののために働いて生きることが神様が本来私たちに望んでいることであり、その望んでいることをイエス・キリストご自身がまさにこの地上の中で生きて見せてくださって、それを明かしてくださったということですから、こういう喜びとかですね、祈り感謝がなければ、イエス・キリストが十字架の上でですね、私たち全人類の全ての罪過ちを許すためにあのような苦難をですね忍ぶということはできなかったことですし、そしてイエス・キリストが十字架の上で息を引き取るときには、神様あなたに私の霊をお委ねしますと、本当に安らかなですね平安な心を持って神様に自分自身を委ねるということ、こういうことできないですよ。本当に神様とのですね生きた関係の中にいるからこそそういうことは可能なわけで、ですから私たちが喜びとかですね祈りとか感謝とかっていうのが自分たちの生活の中で豊かになっていけばいくほどにですね、いけばいくほどに私たちは人から見たら、こんな困難なこと大丈夫なのと思えるところをですね、大丈夫なもののように進んでいく、そういう生き様を私たちも明かしていくことができるという、こういうことですよね。ですから頑張ろうとか努力しようとかですね、自分の精神力だみたいなですね、この人間が頑張って頑張ってみたいなのっていうのは、なんかいつも疲れが出てくるので必ずポシャってしまうわけですよね。だからそうではなくて、イエス、神様がイエス様を通して私たちが大切な存在であり、そして私たちにとって父なる神様が大切な存在であり、イエス様もそうであり、共にいてくださるご聖霊もそうであり、気がつかなかったけど自分たちと一緒に関わっている人たちも自分の命と同じぐらいに大切に思うべき存在であるということが分かる、そういうふうに今まで見えなかったことが見えるようになるという神様の導きの中で、我々はこういう生き方をすることができるわけですから、そういう意味では父なる神様がイエス・キリストを通して私たちにこういう世界を生きることができる、その世界をですね開いてくださったということをやはり心から感謝したいと思うわけです。そういう意味で年末になりましたので、今日を喜ぶとかですね、これからのために祈るという、これも重要ですけれど、年末ということでは振り返ることも皆様も多いでしょうから、その振り返るときにですね、感謝だな、感謝だなということを振り返ることのできる、そういう皆様であってほしいと思います。皆様が神様のことを大切に思い、そして自分の身近にいる人たちを大切に思い、その中の交わりの中に生きてきたこの1年を振り返ることができるのであれば、必ず間違いなく皆様の中には、全てのことを感謝し、そこに深いですね感動を持って新しい1年に向かっていく心の準備ができるのではないかというふうに思います。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。今日もあなたが御言葉を通して私たちに語りかけてくださっていることをありがとうございます。あなたが 尊い御子イエス・キリストを私たちに与えてくださることを通して私たちに実現したいと願ったこと、それはいつも喜ぶことであり、絶えず祈ることであり、すべてのことについて感謝できる我々として生きることであるということを思うときに、どうぞイエス・キリストの尊い命を通して与えたいと願われたあなたの祝福ですから、どうぞ私たちのうちにあなたの御心が成就することを心から願います。感謝と願い、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。
メッセージを感謝いたします。それでは感謝の賛美を主に捧げてまいりましょう。ご起立ください。
感謝します。お掛けになってください。